すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ちょっと興味本位であれなんですけど、まあ、審査員をかなりやられて五十嵐さんに聞きたいんですけど、他の大学と一緒にコンペを出す人っていうの、まあ、っていうのは多いんですか、少ないんですか。まあ、少ないと思うんですけど、その中で割合的に言えばどれぐらいになるんです
か。あれじゃなくて一般的な話です。
一般的な話、はい。
基本的にはその審査するときはまず誰が出してるか分かんない状態で見ていて、で残ったやつだけ開いて見るので、全体的な結果ちょっと正直言ってよく分かんないですが、やっぱ同じ大学の人が多いんじゃないかな。で違う大学でもやっているっていうのは大体、学部の時は一緒だけど修士で違う学校に行ったっていう組み合わせが多いなっていう印象があるので、あんまり全体は正直で全く分かんないですが、蓋を開けて、出てきたやつだけを見るとそんなに他大学とやってるケースは多いって感じはしない。やっぱり元を少なくとも同じ大学という気がします。
ありがとうございます。じゃあですね、もう一度会場の方に振りたいと思うんですけど、何か質問が出てきた方とかいらっしゃいますか。
豊橋技術科学大学修士2年の岩田です。先ほどの複数人でやる場合のコンペっていうところに絡んで、1人でやる場合のコンペのプロセスとか、あとは複数人でやる場合のコンペのプロセスについて、例えば得るものだったりとか、こういう違いがあるとか、その複数でやる場合はこういうなんかやり方があるよとか、もしそういうことがあればちょっと伺いたいんですけれども、もし学生の時代に複数人でコンペをやられた経験があるという方は、ちょっとその時の状況とかをちょっと聞いてみたいんですけれども。
これ自体は僕の話ではないんですけども、そういえば当時自分が学生修士ぐらいだった時に、やっぱりその、まあ、北川さんもご存知かもしれませんが、コンペキラーみたいな人たちがいて、結構グループ作ってやってる人が何人かいたんですよ。結構普通は2人ぐらいなんですが、僕も2人とかありますけれども、5、6人でチームを作って、それがすごい強かったってのがあって、法政大 の LUX っていうグループとかが LUX って書いて、そういうグループがあって 5、6 人でやっていて、で彼らはですね、なんか例えば1人がもうパースをやるとか、1人はもうコンセプトだけとか、1人は、例えばその絵を描くとか図面を描くとか、なんかその役割分担を毎回決めるんですよね。で、まあ、大体その、コンセプトを決める人ってのはもう大体一定して決まっていって、で、まあ、なんかそのお題があると、まあ、今回このグループでやろうかと、でなんとなくやってるうちも役割分担が決まって、で、まあ、それ最後まで、行くと。でそのグループはやっぱりすごい強くて、毎回本当に1位とか2位とかで、1年間に10個ぐらい本当に入ったりするんですよね。で、まあ、僕はだからそのやり方がいいのか悪いのか、まあ、いろんな意味ですよ、分かんないんですけど、そういう分業体制でコンペをやっていくっていう、まあ、それは多分やっていくうちに、まあ、そういう、こう分業的なやり方になれるっていうのもあるでしょうし、自分一人が全てをやるっていう形とは違って、自分がなんかその担当を持ってやってるってことで、その力も伸びるでしょうし、まあ、他の人がやってるのもできるでしょうし、見ることができるでしょうし、ある意味そのプロフェッショナリズムに近いかなという気がするんです。要するにその一人で全部やるっていうのはちょっとアマチュアっぽい感じがするわけですよね。ただそれがいい面も持ってると思うので僕は否定はしないんですけども、複数でやるときに、まあ、やっぱり分業体制でやるか、なんとなく、まあ、一人ぐらいは全体を決める人がいても、全体的に、まあ、こう動きながらやってるか、 研究室とかでやる場合は、まあ、どうなんでしょうね、研究室もよると思いますけども、分業体制にもなるかもしれないですけども、一人の人が足りないところに順番にこう手伝いに行ったりとか、そういう、形でもやってるかとは思います。僕はなんかその複数人でって聞いた時に、まあ、ちょっと2タイプ想像したので、その分業タイプと、まあ、1人の人が全部やる人がこういっぱい集まるっていうタイプで、すごい極論した場合にですけどね。で、まあ、僕はまあ、両方やってみるべきだと思うんですよ。せっかくこれは正直言ってやっぱりコンペとかコラボレーションって経験することが、それをやることがまずすごい大きな経験になるので、他人とやってみた時に自分が、まあ、知らなかったやり方とか、それからやっぱり、ね、いざこざだって起きるでしょうし、その時にそれをどういうふうに、まあ、克服して解決していくかっていう、そのプロセスは絶対経験すべきで、そうしないと他の人と一緒に、まあ、仕事をすることになかなか慣れていかないと思うんですね。だからその結果、それこそそのコンペで勝つことが目的というよりも、複数人で、まあ、作業をやることで、まあ、どういう問題が発生して、それをどういうふうに、まあ、収めて、まあ、最終的にその成果物にしていくかということを経験できれば、まあ、どんな形でも僕は構わないと思いますけども、複数人でコンペやるっていうのは、一人でやるのとはまた別 の, いい経験が得られるんじゃないかなとは、思います。
ありがとうございます。他に何か、はい、
もう一回言って、
コンペ、琉球大学の森本です。コンペといっても海外コンペとか、こっちの日本国内のコンペ、まあ、2つあると思うんですけど、この前EA先生の、院生の、まあ、二階堂さんっていう方がいるんですけど、その方が修士論文でそのコンペの、まあ、海外コンペとか、日本国内のコンペの、まあ、違いなどについてもちょっと論文でちょっと触れていたので、まあ、そこら辺にちょっと疑問に思ったことがありまして、まあ、今そのコンペ、日本の国内のコンペはなんかすごい可愛い模型とか言って、こう内部をこうどんどん作り込んでいくイメージに対して、海外のコンペっていうのはなんかそのよくこうコンペの紙とかを受賞作品とかを見ると、パースがドーンとなっていたりとか、まあ、機能の話とかも、まあ、されているんですけど、その模型のその作り方とか、その風潮とかも、なんか全然違うなと思いまして、ではそこら辺の違いって、こう、なぜそんなに生まれるんだろうとか思いまして、で、そこら辺のことをちょっと聞きたいなと思います。で、これちょっと審査員を、よくされている、五十嵐太郎先生に、ちょっと、何かあればお聞きしたいなと思うんですが、
海外と国内の何のコンペを比較するかにもよると思うんですが、
補足しましょうか。まあ、二階堂君っていうのは僕の研究室の学生でですね、修士論文ちょうどもう書き終えたところなんですね。で、それが新建築っていう雑誌ですね。その、20年か30年30年かな、こう調べて、アイディアコンペ、全アイディアコンペですね、これを全部調べたんですよ。で、それがなんでそういう論文になっていたかというと、実は僕、五十嵐さんたちと、建築雑誌の編集委員会っていうのを学会でやっていた時に、インテリア特集とかをやった時にですね、その、まあ、プレゼンだとか、例えば模型写真の話とかっていうのがちょっと出てきたんですね。で、そういう話をうちのゼミとかでもいろいろしているうちに、そのコンペのプレゼンっていうところにその二階堂君という学生が興味を持ち始めて、それで新建築を調べたと。その中で例えば海外の案だと、かなりもう CG をガツガツ出してきていると、外国人が出してくる日本のデザインコンペに出してくる場合ですね、それに対して日本は結構スチレンボードもしくはスチレンペーパーですね、そういうものを使って、しかもCG とかっていうのはだいたい2000年代ぐらいになるとだいぶなくなってきて、まあ、最近ちょっと出てると思いますけど2000年代前半は確かなくなってきて、かなりこう内観の接写 写真ですね、あのコンパクトデジカメなんかを使った、でそういうのが増えてきて、それにこう人形なんかをそこにこう入れ込んだり、あの草花を入れてっていうような、あの大体こう似通った、内観写真のプレゼンが増えてきているというようなことを、あの全部その新建築で、数値出して、あの、まあ実証していったというような論文なんですね。それについて、まあ、彼が、あの、なんだっけ、海外と日本との違い、どう見るかっていうことを、まあ、言っている。なので、彼が言っている前提として、あくまでもその新建築の、最近の30年間ぐらいの話ということです。
まあ、要は、あの、外国の人が、同じ日本のコンペで出してその比較ですよね。で、まあ、ただ前提として、おそらくなんですけど、日本はすごいアイデアコンペが非常に多いような気が僕はちょっとしてます。あの客観的なデータ出したわけじゃないですけど、多いんじゃないかな。あのそれはあの確かまたちゃんと調べていただいたらいいと思うんですが、なんかすごい学生向けの、まあそれでも昔に比べたら賞金の額はそれでも下がってると思うけど、しかもあのアートとか文学とか他に比べても、はっきり言って学生にこんな大金あげていいんだろうかと思うぐらい僕は異常に お金の額も高いし数が多いと思います。これは、別にいい悪いではなくて、単純にあの知っておいてくださいというか、あのそういう状況にあると思うんですよね。であとその、まあ、さっきちょっと卒業設計のイベントに関しては模型があの情報伝達能力が早いことために模型の巨大化を招いているという話をしたいんですが、これもかなり日本の特殊事情ではないかという気がしています。なんか、うん、まあ、これもそんな客観的なデータはないですけども、あの、まあ、もちろん建築の教育環境が違うとかね、本当にどんどんあのコンピューターでデジタルツールを使ってやっていく国がある一方、なぜか日本はその建築教育にその辺のお金の投資の仕方の問題もあるのかもしれないし、あるいは働き方の問題もあるかもしれない。なんかすごくあの手作業でコツコツ作ることが嫌いではないのかもしれないとか、まあ、なんかいくつかの複合的な要因があると思うんですが、あのなんかすごい模型をね、まあ、ある種こうちまちまと作ることが、もうだからあのさっきの人あの言うと、洗濯物がある模型で、まあ、これもやっぱり石上純也さんとかあの辺が始めた、つい最、まあ、あの前サナとかもあるかもしれないけど、やっぱり石上純也さんが4年前ぐらいに、僕はやっぱり未だに覚えてますけど SD レベルで出て、あの住宅の模型がやっぱすごい衝撃的だと思ったら、なんかあっという間にみんなそれをコピーするようになったから、単純に、それのコピーなんじゃないかと思ってますね。でもちろんあのそれをやる必然性がある作り方もあると思うんですが、正直言って学生の頭が止まってる時にしょうがないから模型を手伝ってる傭兵部隊に T シャツ、あの洗濯物でも作ってるみたいな状態になってるのが結構多いので、それはそれで結構まずいかなと思います。こんな感じでしょうか、ね。
はい、今、森本君の方から日本のコンペと海外のコンペの違い、
アイデアコンペ、
アイデアコンペ、
まあ、彼が言っているのは日本のコンペに限定される、新建築に出ているアイデアコンペに限定されるんだけれども、そこに出てきている日本人が出すアイデアとあの外国人の出すアイデアにそのプレゼン上の差があるというような感じ。
逆にあの逆にあの、まあ、先生があの海外にあのコンペを出されるときっていうのは、日本のコンペに出すときと海外のコンペに出すときっていう何か意識の違いとかあるんですか。これ海外のコンペ出されてる先
生、まあ、僕自身はコンペにそんなにあまり出さないんですけど、あの研究室で今年度出してたのが、あの海外のコンペに研究室の学生みんな出してて、3つ賞をもらったんですよ、海外の賞を。で、その時に、まあ、あの僕はコンペそんなにやらないけど、コンペのコツは相当 教えるんですよ。今日は20分のプレゼンだったから、最初一番最初これやろうかなと思ってたのは、僕も授業中にコンペのコツっていうのも一コマやるので、一コマというか 3日間ぐらいかけて、4時間ぐらいかけてコンペのコツとうとうと話すんですよ。取るためにはみたいな感じですよ。だけどそればっかで頭でっかちになっちゃダメだよっていうことは伝えた上でやってるんですけど、で、なんだったっけ、その海外にまあ僕も勤めてた時に、国際コンペで、まあ、アシスタントとして手伝ってた時に、ああ、違うんだなっていうことを率直にもう感じたのは、いかに、こう、その、取り組んでる建築事務所の建築論を、審査員の頭の、もう脳みその中で、にインプットして、いかにこう解釈させるかっていうところ、がすごく大きくって、いかにこう解きましたよっていうようなものではないんですよね。だから一人一人がもうポートフォリオっていう、まあ作品集っていうよりも建築論をまとめたようなものってそれぞれの建築家が出してますよね。で、その中で、述べてた建築論を、建築物として表すので、示すので、審査会に行くと、まあ一ついい経験だったのはフィリップ・ジョンソンがまだご存命だった時に審査員やった時あるんですよ。で、僕もその模型作ってたから模型運んだりとかして、その審査会場にいることができて、で、フィリップ・ジョンソンがどういうことを言うのかなと思ったら、もう、とうとうとフィリップ・ジョンソンが建築論を語り始めたんですよね。僕たちが打ち合わせで話してる内容ではなくて、フィリップ・ジョンソンがもうモダニズムから、この目の前に示した建築に至るまでの歴史を、持論を始めたんですよ。で、それってすごく海外らしいなと思っていたんですね。で、ちょうどニューヨークのマンハッタンに建てた計画したコンペで、まあ、コンペティターピーター・アイゼンマンとかトム・メインとかベン・ファン・ベルケルだったんですね。で、みんなそれぞれ建築論を語るんだけど、それに対して審査員がもうとにかく、反応するんですよ。で、その反応する仕方によって賞が決まった。結局ピーター・アイゼンマンが取っちゃったんだけれど、なんかそういうのを感じたんですね。だからこう説明するためのプレゼンテーションっていうのではなくて、まあプレゼンテーションの話ですよね、今質問したのは。だからプレゼンテーションの上では、国内でこう、なんていうの、方程式かな、やっぱりっていう感じなんだけど、海外のコンペに出す時のみんなのスタイルっていうか、その僕がすごく経験したのは化学反応式としてのプレゼンテーションしてるなっていうふうに感じましたね。もうフィリップ・ジョンソンなんて、その計画した建物のすぐ横に僕が一生懸命こうハンダゴテで作ったシーザーペリーのもう本当にフレームでこうできただけの建物があったんですよ。で、それを持ち上げてパーンってこう叩きつけて、審査会中にファークって言うんですよ、パーンって。で、これじゃないんだよもう時代はっていうことで、そこら辺からモダニズムの話、講義を受けたって感じですね。だから審査員にいかにこう歓喜させるかというか、なんかそういうこうプレゼンテーションが多いんじゃないかなと思いますね。建築物を伝えたんじゃなくて、その建築家の建築論をいかに伝えるかっていうところが、なんかね、海外のプレゼンなのかなって思いました。ディスカッションのきっかけになるようなプレゼンをするというか。じゃあ、3日かけて、その 4時間半かけてコンペのコツっていう講義を2年生の前期にやるんだけれど、その時に、まあ、コツとしていくつか話してるから、まあ、本当は今日そういう話しないどこうと思って、全然違うプレゼンしたんだ、今日最初に話をしたんだけれど、キーワードを残す、つまりこう400、500バーって出た時に、誰々さんっていうのはわかんないし、緑色っぽいとかっていうのもわかんないし、真っ白だけど薄い線が書いてあるっていうのもわからなくって、だけどそれよりも自分がこう応募者が提案した、建築人の中に潜むキーワード、根底にあるキーワードが審査員の中に結構頭残っていくんですよ。僕も審査員結構やってるので。で、審査員同士で二次審査に行くときにこうディスカッションするとき、緑色っぽいやつだよねとかっていう話じゃなくて、キーワードが一人歩きしだすんですよね、その作品の中から。いい作品というか選ばれる作品って、なんかキーワードがこう残っていく、ようにするっていうのは一つの、戦略かなって。だけどそれは海外では通用しない、さっきの話じゃないけれど、キーワードしか明快でしょ、キーワードって。だから国内のコンペで、アイデアコンペで通すためには、キーワード残すっていうのはすごく戦略としては分かりやすいし、まあ実際通りやすいっていう、学生にコンペ取れよっていうのでいろいろ指導してる上で、そういうのが確かに残すのが残せてる学生ほどコンペ出せば取るって感じだから、まあ一つ。 本当は60個ぐらい話そうと思ったんだけど、今日20秒かけ60個でコンペのコツで20分話そうかなと思ったけど、まあそれやめましたので一つだけ。はい、
キーワードを残すという貴重な、なんか考え方をありがとうございます。